Welcome to Green 大学 Radio。 Green 大学ラジオは環境に関する先端情報と仲間に出会えるオンラインコミュニティ、 Green 大学が運営する Radio、 そしてポッドキャストです。環境に関するさまざまなテーマについてフレッシュな情報と視点をお届けしています。ナビゲーターは環境活動家でコンサルタントの私、清水イアンです。よければぜひこちらのチャンネルにサブスクしてください。そしてオンラインコミュニティグリーン大学、よければぜひぜひジョインしてください。それでは本日のセッションをどうぞお聞きください。はい、それでは、本日も始めていきたいと思います。ウィモリのグリーンラディオ。はい、グリーン大学とウィモリが、共同でやっている、ラジオということになっております。ウィモリは、私が代表を務めさせていただいている森林保全の団体で、グリーン大学っていうのは、そのウィモリが、運営をしているオンラインコミュニティです。で、ここに関しては森だけではなくて、環境に関するさまざまな情報が交換されています。温暖化であったり、ファッションのことであったり、広告のことであったり、プラネタリーバウンドリーズに関してであったり、今そんなにめちゃくちゃ広報打ってないのですごいメンバーが集まってるわけではないんですが、なかなかこう面白い人たちが確実に集まってますね。めちゃくちゃマルチスピーシーズに関して語るのが好きなメンバーもいれば、なんかよりこう、なんて言いますか、みんなに関連性が感じやすい、広告と環境問題みたいなところの議論が沸き起こっていたりとか、いろんな、はい、発信が行われています。で、そこのですね、有料会員になるんですけど、そこの方にはこの、スペース、常に届けています。常にと言いますと、その録音したやつをいつでも聞けるようにしているっていうことです。はい。で、今日は2月2日の水曜日ということで、まあ、今月1週目、初水曜日なんですね。で、ちょっとグリーンラジオも始めてどれぐらいになるのかな、多分9月ぐらいに始めたんで、コツコツコツコツ積み上げてきていて、まあ、いろいろとその中で変わったりしているんですけど、今日の、まあ、これからはその毎月の1週目のラジオに関しては、その前の月の振り返りに当てようかなというふうに思っています。ということで、振り返りのアジェンダっていうところで今日振り返っていきたいのが、ここですね、まあ、イギリスの団体とガーナの森の再生のプロジェクトを始めていますよっていうところで、それがどんぐらいの、まあ今どういったところにあるのかっていうところとかを皆さんと共有していきたいなと思います。で、次、10月にですね、大型のサミットの開催を企画していて、まあそれに関して、まあこんなところまで来たよ、これからはこんなことしていくよっていうところを皆さんに報告できたらなと思います。で、あと、グリーン大学で起きてたその会話の中で、なかなか面白いものがいくつかあるので、これからは、毎月の1週目の水曜日は、グリーン大学で起きてた面白い、ディスカッションと、あとは、ウィモリの活動の振り返り、はい、していきたいと思います。グリーン大学での、話に関しては、まあ、広告と環境問題について、投稿があって、それが結構面白かったので、それちょっとシェアしたいなって思うのと、あともう一つ、日本は温暖化しても大丈夫っていうふうに、まあ、感じたり、知らないうちに思っている人がいると思うんですけど、そこに関してそんなことないよっていうですね、ところの、まあ、データみたいなのをですね、一個シェアしたいなと思ってます。はい、それではいつもは僕のマシンガントークで1時間以上話し続けてしまうのがもう常になってるんですけど、今回のこの振り返りってやつは1時間もいかないでほしいと思ってます。 45分、30分ぐらいでサクッとっていうイメージでちょっと考えてるんですけど、まあ、けど話し始めるとね、マシンガントークにいつもなってしまうので、まあ、わかんないです。2時間になったらごめんなさいということで、それは冗談ですが、まあ、はい。やっていきたいと、とにかく思っています。ちなみに僕の自己紹介を、改めてさせてもらうと、ウィモリを2020年に始めた清水イアンというものです。で、その前は、その前っていうか、大学生の頃からずっと環境問題やってて、今30歳になりました。しかも先月、ですので、フレッシュみそじですが、大学生の頃から環境問題ずっとやってて、大学生の頃に始めたのは350というですね、海外にあった団体の日本支部を、設立しました。そこで、民間金融機関の、化石燃料への投融資状況っていうのを調べて、ダイベストメント、そういったところから投資を撤退しましょうっていうキャンペーンを展開したりしました。その後、ムーブメントを構築するっていう活動をしばらくやって、まあやっぱりちょっと啓発をもっとしないとやばいなって思ったことから、ラジオとか教育とかそっちに寄っていったっていう経緯があって、そんなこんなしてるうちに、やっぱり森だなっていうふうに思って、もう約2年前か、約っていうか2年前ですね、2年前に、ウィモリを始めたっていうのがこれまでの経緯です。で、グリーン大学、オンラインコミュニティのグリーン大学に関しては、去年の12月ぐらいに始めて、今なかなか面白い方、まあスモールスケールで今始めてるんですけど、なんかスケールよりもクオリティっていうところで、なんか面白い人たちっていうところにこだわりを持ちながらやってますが、12月には300人っていう数字を目指して、運営を進めております。はい、そしたら早速、まあ、ちょっと早速マシンガントークで、なんか時間がすでに8分だぞって感じですけど、ここから、まあ、緩やかに、私たちの活動の報告をしていきたいと思います。まず、ファーストアジェンダ、イギリス団体とガーナ森林再生プロジェクトですね。そもそも出会いは11月ぐらいで、まあ、ずっと NFT 関連のなんかいろいろ調べていて、うちらで実は1本抱えている作品があって、それをまあ、今月か来月には、うちらもうちらで NFT として発行というか発表するんですけど、だからそんなことをしている間に、まあ、イギリスのとある団体と出会いがありまして、で、私たちがその NFT の作品を発表しようと考えているブロックチェーンは、テゾスっていうんですね。テゾス。で、おそらく皆さん、ビットコインとか、イーサリウムとかなら、まあ NFT とか、ブロックチェーンとか、あんま興味なくても、聞いたことあるかもしれないって思うんですよ。で、まあすごいボリュームのトランザクション、つまりこう、売買と流通が、このブロックチェーン上にはあるんですが、一つ大きな課題があって、それは CO2 の排出なんですね。どちらの、ブロックチェーンも、まあ、大量なエネルギーを使っているじゃないかということで、まあ、近年批判の対象にもなっていて、で、イーサリウムはそこに対して一生懸命どうにかしようと動いていて、で、ビットコインに関してはあんまりそこに関しては動きが見られないと。まあ、けれどもそこで一番その、いまだにその、交換のボリューム、つまり、まあ、売買がされているボリュームは圧倒的にそこが高いんですけど、まあ、そこにうちらがその加わってしまっては、まあ、団体として環境の保護、保全、再生を訴えているので、本末転倒だなっていうところで、テゾスっていうブロックチェーンに作品を発表しようと考えているんですね。テゾスは、なんとビットコインと比べて CO2 の排出量が約2万8000倍少ないってことなんですね。まあ、それぐらいクリーンなブロックチェーンなんですけど、そこでうちらがプロジェクトをやろうとしていた時に出会ったのが、 同じテゾスのブロックチェーンエコシステムでプロジェクトを始めようとしていたイギリスの団体でした。で、まあ、細かなテクニカルな部分とかは割愛しますが、分かりやすく言うと NFT というそのなんだろうなデジタルの、トークン、まあ、デジタルの、所有物になるんですかね、アセットを、販売して、それの、購入、世界中からの購入から、上げられた資金を、森林の再生に充てるっていうのがざっくりしたスキームではあります。で、森林を再生していくんですけど、その再生した森林から今度現地ではカーボンクレジットを発行するんですね。で、つまり、まあ、どういった仕組みかっていうと、 NFT を購入した人はカーボンクレジットのプロジェクトの開発に、まあ、投資したっていう風な、形になるのです。で、投資のリターンはカーボンクレジット、最低限カーボンクレジットがあるよということで、 NFT を購入して地球を再生した人にも利益がありますっていうような、プロジェクトになってるんですね。ちょっとなんかこの仕組みとか聞き慣れない方いらっしゃるのかなと思うんですけど、まあ実際こういった仕組みで NFT が扱われているのは、まあ他では今のところ見たことないかなということですので、まあないんですよね。だからなかなか日本で発信をしても響いてないなっていうのが正直すごい印象です。ですからこのプロジェクトに関しては、まあ外国の方々とつながって話すことが結構多いんですけど、けどなんかややこしいそのブロックチェーンとか NFT とか差し置いても、森林のインパクトとしては非常に大きいものが生み出せるということで、僕は大変ワクワクしているところなんですが、じゃあこのプロジェクトが今どこにあるのかっていうところで、ガーナの方では SYND、Sustainable Youth Network for Development っていう団体があって、非常に名誉ある、環境の賞なども受賞している団体で、そこの代表がチベーゼさんっていう方なんですね。でチベーゼさんも超若くて、外見が僕ずっと同い年ぐらいかなって思ってたら、まあ40何歳だったんですけど、つまり非常に経験値が豊富で、その方がリードされている現地のチームと、現場では植樹を今後進めていくというところになっています。でその植樹先の選定が主に1月に行われていたところで、まずガーナで6人ぐらいのチームで、チベーゼ君が4カ所ぐらい訪問してくれたんですね。で、鉱山の跡地、金が採掘された鉱山跡地の場所とか、あとは、違法伐採、木材を調達するための違法伐採で、伐採されて枯れてしまった、まあ、荒廃してしまった土地をいくつか見てくれたんですが、いろいろな条件があって、でまあ、今はその200ヘクタールの、違法伐採によって荒廃してしまった土地っていうところを見ています。で今じゃあそこの土地の所有権に関してどうしていきましょうかっていうところで、話を進めているところなんですね。でジャッキーさんっていう女性の方がそこの200ヘクタールの土地を保有している方で、その人から、どこかの段階でまあ、イギリスの団体、エコミントっていう団体なんですけど、から、出た資金を使って、現地のガーナの SYND がそこの土地と、まあ、購入に限りなく近い、やけど今回は購入なのか、購入をして、SYND の管理下のもと、ウィーモリ、エコミント、SYND で、連携体制を、まあ、強固なものにしつつ、必要なリソースはまたその3団体の外部から補いつつ、例えば、どんなリソースかっていうと植樹のスペシャリストとか、あとはカーボンプロジェクトの、開発のスペシャリストとか、そういった外部コンサルタントにも、まあ、適宜入ってもらいながら、進めていくというところになります。 で、NFT の発行のタイミングと、これを、合わせなきゃいけないっていうところがなかなかの難しさで、現段階では、つまりその NFT は、世間に対して発行したタイミングで、よかったらこのプロジェクトに NFT の購入を通して投資してくださいっていうふうに言うということになるので、やっぱプロジェクトも結構それなりの確実性であったりとか、準備が整っていなくちゃいけないと。なので NFT の発行までに必要な手前段階の準備を、その他もろもろ進めているところです。今のところ申し上げたのが、その、あれですよね。土地の購入。それだけじゃなくて、やっぱりそのプロジェクトのプランであったりとか、いうところを設計しなくちゃいけないので、今僕の方では、特にカーボンのプロジェクト。で、植樹っていうそこの、掛け合わせで、できればアフリカで、経験がすでにある方を、もうめちゃくちゃ頑張って探してるっていうところですね。で、その方と、ドラフトのプロジェクトプランっていうものを作って、それが生まれたら、ある程度、プロジェクトの、未来というのも強固なものになるので、今度、いつなるかまだは発表はできないですけど、わからないので、NFT の発行に移っていくという感じです。で、NFT を保有した人っていうのは、NFT を保有した人だけが招待される、コミュニティに、所属することができて、その投資された、要は例えば3000人の NFT 保有者が、みんな投資したとしたら、そのお金をどう使うのかっていうところであったりとか、コミュニティとして、そのプロジェクトのマイルストーンを確認するとか、そういったですね、コミュニティ運用の形を、取っていくっていうところになります。なので、とてもとても楽しみです。はい。で、200ヘクタールで言うと、20、30年ぐらいで、70万トンぐらい、70万トンぐらいの CO2 の、が吸収されるんですね。植林をすることによって。70万トンっていうと、結構な規模で、経済価値で言うと、今、植樹とか、森林とか、ネイチャーベースのカーボンクレジットっていうのは、価値が高騰しているので、中にはその100ドルとかになるんじゃないか、もっと、もしかしたら400ドルになるんじゃないかっていうふうに言っている人たちもいて、そうすると、今現時点では10とか15ドルなんですけど、70万トンかける、15ドルから、こうぐーんと伸びていけば今後100ドルとかになるかもしれないというふうに言われていて、それがこのプロジェクトから生まれてくる経済価値というところであります。で、それをその NFT の所有している人、エコミント側、そして、現地の人たち、何よりも現地の人たちにどう還元していくのか、そういったところが、でもちろんこれは公平性を、踏まえた上で、どういうふうにプロフィットシェアしていくのかっていうところも含めて、ウィモリはそのシステムの設計の領域で関わらせてもらっているっていう感じです。でもう結構がっつりで、ウィモリが団体なんですけど、このエコミントとの、このガーナプロジェクトの、エコミントのその NFT プロジェクトの創設メンバーみたいな立ち位置で、関わらせていただいているっていう感じです。はい。こんな感じなんですよね。難しいのかな？分かりやすく言えば、200ヘクタール植樹してカーボンクレジット発行して、現地の人に公平性があるようにプロフィットシェアをしていきますというところです。で、僕が個人的に目指したいのは、今回はウィモリとか、イギリスの団体が、主導であったり、入ったり、それこそナレッジのシェアを現地の団体にしているんですけど、僕の思いとしては、もう現地の団体が自立分散型で自分たちでこのプロジェクトを作れちゃうっ ていうところに持っていきたいんですよね。ですから、まず、テンプレートをこの200ヘクタールで作って、でまあ、こういった感じの経緯っていうか、プロセスだよねっていうところを、一回認識したら、そこから先は、エコミントが一つのファンディング窓口、になりつつ、現地の人たちが、自立分散型で、それぞれのプロジェクトを、何百ヘクタールという規模から、始められるというような、ガーナっていう国が緑になっていくことによって、経済価値も伴う、経済的なインパクトも伴うような、形にしていきたいなと、できればしていきたいなと思っているところです。で、それができたら、今、ヨーロッパとかでね、グリーンなんとかとか、グリーン経済とかって言われてますけど、そのほとんどがちょっと怪しいところだなと思っていて、けどこういった植樹であったりとか、本当に地球を再生させるっていうところから生まれる経済価値だとしたら、それは本当のグリーンな、成長、グリーンな経済っていうふうに思っているので、本質的なグリーンな成長を、このプロジェクトを機に、ガーナであったり他の国々で、導入するような、土台にしたいなと思っているというところです。なのでスケールは、ゆくゆくのスケールは壮大 で今はがっちりと現地でプロジェクトがしっかりと回るように進めている感じです。はい、これが1個目ですね。皆さん質問とかあったらいつでも手を挙げてもらえたら、嬉しいなと思います。本当に何でも聞いてもらった方がありがたいと思うので、はい、もちろんマシンガントークでもいいんですけどね、それは任せてください。けどマシンガントークだけしてるとどこに行ってるのかだんだん分かんなくなってくることもあるので、はい、皆さんブレーキをかけるときはかけてください。で、質問があったら質問お願いします。で、次ネクストアジェンダ、10月に向けた準備、サミットですね。サクッといきますっていつも言って長くなるんだよな。10月に、の末ですね、日本でサミットを企画してます。で、日本にしでは、知られざる最強な NPO が、一社あって、本当にね、多分なんていうか、パブリック、日本のそのパブリックにはそんなに知られていないけど、実は超最強な環境 NPO があって、なんなら環境 NPO 界隈の人すら知らないと思うんですけど、その名もネリスです。スペルは NELIS、ネリスなんですね。で、僕が本当にもうずっと前からお世話になっている、ピーター・ディ・ペダーセン、ピダーセンか、っていうスウェーデン出身の方がいて、起業家の方ですね。社会的起業家ですかね。今もうお子さんもいて、僕よりはさ、かっかなり年は上なんですけど、彼が2015年に始めた団体がネリスです。で、ちなみに言うと、その前に彼は、環境コンサルの会社をやっていて、経営者としてやっていました。なので、もうずっと本当に環境をどうにかしなくちゃと思って、熱心に、本当に熱心に活動されてきた方なんですが、その方が2015年に始めたネリスっていうのは、現時点で、日本のグローバル企業、例えばパナソニックさんとか東芝さんとか、30社が会員の、環境 NPO で、どういったことを主な事業としてやっているかというと、世界中のその環境の先端情報っていうのを、ネリスが内部で抱えているリサーチャーの人たちが、集めてきて、それが、すごく噛み砕かれた状態で、企業側にパッケージングされて提供されていると。で、あとはそのナレッジシェアをするその場がたくさん用意されていたりとか、そのような仕組みを整えていて、で、ネリスが2015年から毎年、開催してきた、コロナのせいで開催できなかった年が1、2年あるんですけど、それを除いては毎年開催してきたのが、ネリスのグローバルサミットなんですね。で、10月にはそのネリスと共同、一緒に事務局を立てて、さらにそのグローバルサミットっていうところに森というエッセンスを、 込めた形で、2日間から3日間にわたるサミットを、開催しよう、というところで動いています。で、ネリスのゴールっていうのは、まあ、いくつかあるんですけど、やはり今の日本の、企業がより先進的な取り組みをする、ように、仕向けること。で、もう一つが、若手起業家の人たちが、まあ、ユースリーダー、というふうに言ってますけど、ユースリーダーが環境問題解決に向けたプロジェクトを自分で立てて成功させるというところまで、まあ、トレーニングをして導いて、まあ、サポートもすると。で、3つ目がこのユースのリーダーたちと大企業が、交わることによって、まあ、双方の取り組みを、まあ、加速させるようなパートナーシップを作っていくっていうところなんですね。なので、それをこう、まあ、実際にオフラインでやっちゃうっていうのが、ネリスのグローバルサミットなんです。企業の経営者層を、企業の、イントレプレナー、まあ、内部で企業内部での企業を、目指されている、若手社員であったり、中堅の方々であったり、まあ、企業の若手の新入社員も含め、企業の方々。あとは、まあ、自分でプロジェクトを立てたい、あるいは何か志があるっていうふうに思っている、起業家の方々、年齢は問わないです。あとは、まあ、そういった意識のある、学生たち、そういった人たちが一堂に会するのが、グローバルサミットなんですね。で、ウィモリのゴールとして、よりピンポイントなんですけど、森林アクションっていうのを加速するっていうのが私たちのモットーで、日本に関して言えば、現時点では、熱帯林の伐採であったり、海外における伐採に関して、企業はあまり積極的な取り組みをする、こう、必要性が、例えば、法律で定められていないっていう、現状があったりして、まあ、そういったことを、まあ、気にかける必要性がそんなにないんですね。ですから、私たちとしては、このサミットを通して、まあ、企業の、まあ、もう悪く言えば尻叩きみたいな、ことを、森林っていう側面でしていけないかなと思ってます。で、まあ、どこに向かっての尻叩きなのかって言いますと、実は去年の12月に、まあ、COP っていうのが開催されていて、で、その COP で、森林と土地に関するグラスゴー宣言っていうのが、なんと140カ国によって、まあ、賛同されたんですね。で、この土地利用と森林に関するグラスゴー宣言っていうのは何を目指していたか、まあ、何を掲げたかって言いますと、2030年までに天然林伐採ゼロっていうゴールを掲げたんですね。で、これって結構すごくて、今結構かなり伐採が起きてるので、それをこうグワーンと2030年までにゼロっていうのは非常に難しいと言われてるんですけど、いや、それでも絶対にできるはずなんです。ですから、この2030年天然林伐採ゼロを、まあ、ウィモリも目指しているんですけど、このゴールには日本も加盟してるんですね。日本もがっつり、いや、もうそれは目指しましょうって言っちゃってるわけなんです。ということは、日本に、在籍している企業も一応そのゴールに対する責任がある。もちろん私たち一人一人も含めてですけど、企業も責任があるよねっていうのをフックに、その10月に開催するサミットに、まあ、集まってくださった企業、集まってくださった起業家、集まってくださった学生たちと一緒に、それではこのゴールをどうやって達成していきましょうかっていうところを、まあ、ベストプラクティスをシェアしたり、課題を議論したり、次の企画を作っていったりっていうところを具体的にやっていくっていうところをですね、まあ、やるのが10月のサミットです。で、ウィモリとしての、その、シャドウゴール。まあ、私たちの、で、ここで言ってるから、もはやシャドウですらないですけど、私たちのシャドウゴールとして、あるのが、これ、ちょっと複雑な話になってしまって、申し訳ないんですけど、森林に関する、デューデリジェンスの法律を日本で通したいんですよ。いきなりこいつ法律通すとか言ったぞって、びっくりしないでくださいね。大したことではないんです。さっきもちょっと話しましたけど、 日本では例えば森林三品って言われる、まあ、森林に関連するさまざまな、ものコモディティ、を扱っている企業が、それが森林伐採を起こしてしまったものなのか、それか森林伐採を起こしていないものなのかっていうのを調べる必要がないんです。なので例えば僕はチョコレートを作っている会社だとして、まあカカオを大量に扱っているわけですよね。で、じゃあこのカカオ、森林伐採に加担しちゃっていたのか、あるいはしていなかったのか、それをですね、調べる必要がないんですよ。なぜかというと、それを調べるのが義務化されていないからなんですね。で、ここを、じゃあもし義務化できたら、いやいや、今、世界では天然林の伐採やばいし、温暖化やばいし、カーボンニュートラル目指してるわけだし、みんなでちょっと森林伐採やめないとやばいから、ここ義務化しましょうっていう法律が仮に通ったとしたら、まあ、ある一定規模以上の企業は、自分のサプライチェーン、上流のサプライチェーンで森林伐採が起きていたかいなかったか、取引先の企業と確認して、調査をして、その結果の情報を開示していかなきゃいけなくなるんですね。で、これめちゃくちゃ重要なんですよ。なぜかというと、今サプライチェーンでそういった森林伐採が起きてるか起きてないか誰も分かんない状況だからなんです。でも現地では結果として凄まじい森林伐採が起きてるんですね。ですからそういった、まあ、森林産品を扱っている企業がたくさん在籍する日本っていう国が、下流からそういった法律を通すことによって、まあ、上流の透明性と上流の安全性と上流のサステナビリティっていうのを、まあ、作ることができるんですよ。ですからこの法律はすごく重要で、でここを通すのに向けた、まあ、企業の機運、政府の機運っていうところも、まあ、このサミットを通して高めていきたいなと思っているんです。で、なんだその法律はと、一体どっから出てきたアイディアなんだって思うかもしれないと思うんですけど、これ実はイギリスですでに可決されている法律で、フランスでも今、審議されているのかな、もしかしたらもう可決されているかもしれません。イギリスやフランスでは少なくとも、まあ、今後通るというふうに考えられていて、なんなら EU っていう単位でも、こういった法律が議論されているんですね。ですから、まあ、それをもうなんか横展開すればいいだけっちゃいいだけなんですよ。なんならイギリスがその、じゃあどれぐらいの、規模以上の企業にこの法律が、まあ、該当するのかっていうところもいろいろ考えた上で結論を出してくれたりしているので、まあ、そういったところとも情報交換をしながら、もうええやんと、それじゃあちょっと日本にも入れちゃおうぜっていうところをですね、推し進めたいなと、今思ってます、サミットに関しては。で、なんか気づいたらたくさんの方参加してくれててありがとうございます。今日は、ウィモリの1月の振り返りとグリーン大学の1月の振り返りをやってます。今、ウィモリの振り返りが終わったところですね。イギリスの団体と NFT を使って森の再生をしてますっていうところと、今年の10月に、森林と環境に関するサミットをネリスっていうスーパー NPO と共同で開催しますよ。で、そこのシャドーゴールの、その森林に関するデューデリジェンスの法律を通したいなっていう、そんな話をしてました。ね、絶賛オタッキーな方向に最後行っていましたけど、皆さんご辛抱ください。ここからもう少し開けた話題に変えていきたいなと思っています。ちなみにですけど、皆さん、いつでもマイクミュートして、まあ、だってこれ、そういうシステムじゃないのか。手を挙げてくださったら、いつでも僕の方から、スピーカー権限をお渡しして話せるようにするので、がっつり参加してください。はい。マジでこのスペースでコメント欄があったら最高だなとは本当に思いますよね。ここでなんかコメントで投稿できたら、それ読み上げればいいだけだから。なんか今朝もなんか起きた時に考えたんですけど、それをなんか同時並行でできるシステムとかあったらええのになぁなんて思ってます。アドバイスある方いたらぜひ教えてください。そんでは続けていきたいと思います。まず、サクッといけるやつに関しては、 グリーン大学の、これ全部コミュニティで発信されている内容のシェアなんですけど、今日は2ついきます。1つ目は、日本の温暖化って大丈夫なの？みたいなところで、ちょっとシェアしたいやつがあって、いろんな側面で、比較的、もう本当にやばい、ツバルみたいに、その地図から、国が消えるかもしれないみたいなところに比べると、もちろんまだマシな側面もあるんですけど、それでも結構やべえよっていうところの話ですね。ドイツのシンクタンクで、ジャーマンワッチっていうところがあるんですけど、そこが毎年クライメートリスクに関する報告書っていうのを出していて、18、19、20、21って21まで出てるんですけど、今回その2020年の内容に関しての共有で、その報告書によると、2018年、世界で最も気候変動の被害を受けた国、皆さんどこだと思いますか？もういろんな国がある中で、ナンバー